お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様、不正な管理人の例え話をされる、貪欲なパリサイ人に答えられる、離婚について話される、金持ちと貧しい人ラザロの出来事を詳しく話される。今日の聖書の箇所はルカの福音書16章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書16章の学びに入りますが、16章の1節、イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。これはある金持ちと不正な管理人の話です。管理人というのは、誰か他の人の財産の責任を持っている人のことです。アブラハムには彼の全財産の責任を持っている管理人がいました。ハランにアブラハムの息子イサクのために花嫁を探しに行ったのはアブラハムの管理人でした。第一歴代史28章1節には、ダビデに管理人たちがいたことが書かれています。この管理人は自分の主人の財産を無駄遣いしました。2節。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。この男に清算の日がやってきました。会計報告をしなければなりません。3節。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、物乞いをするのは恥ずかしい。この男は物乞いをするのは恥ずかしいと思っていましたが、盗むのは恥ずかしいとは思いませんでした。4節。ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。この男は悔い改めませんでした。自分の行為に後悔もなく、良心の呵責も感じていませんでした。彼は物乞いするにはプライドが高すぎましたが、自分の不正直さについては恥じてはいませんでした。5節から7節。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ。80と書きなさいと言った。管理人は主人に借りのある者たちの証文を書き換えて、借金の額を操作することにしました。8節。この世の子らは、自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。 見たところ、この人も自分の不正な管理人が使ったのと同じ種類の原則を使ってお金持ちになったようです。主人は管理人に抜け目なくやったと言いました。どんなやり方でしたのでしょうか。この世の原則に従ってです。予的な主人は彼の管理人の予的な知恵のゆえに称賛しました。9節。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。不正の富とは何でしょうか。それは財産やお金です。お金それ自体は悪ではありません。しかし、金銭を愛することがあらゆる悪の根なのです。信者にとってお金は霊的であるべきです。主は天に宝を積まなければならないと言われました。私たちはお金を使うことに関して賢くなければなりません。そうすれば失敗したとき、または人生の終わりに来たときには、私たちは天国で歓迎されるのです。10節から12節。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。私たちはどのように神様の資産を使うかに責任があります。神様は、神様がくださった富を、無駄遣いをするなら、あなたにその責任を問われます。あなたはどれほど賢くお金を管理しているでしょうか。また、あなたは神様の御言葉が必要な人たちに伝えられるように、そのお金を使っておられるでしょうか。不正な管理人の例え話で、主イエスが述べておられるのは、次のようなことです。もしあなたが、地上で神様のくださったものを適切に使っていないのなら、神様は天の富をあなたにお任せにはなりません。繰り返しますが、お金は霊的なものです。あなたには、それを捧げることに責任があるだけでなく、宣教のために一番見返りがあるところに投資しなければならないのです。13節。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。あなたは神様に仕えておられるでしょうか？それとも富に仕えておられるでしょうか？もしあなたが儲けたお金をこの世のもののために使っているなら、あなたは富に仕えているのです。富があなたの主人なのです。私たちは神様と富の両方に仕えることはできません。パリサイ人たちはイエス様に耳を傾け、有罪判決を受けたように感じました。14節。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神は、あなた方の心をご存知です。人間の間で崇められる者は、神の前で憎まれ、嫌われます。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。 しかし、立法の一角が落ちるよりも、天地の滅びる方が優しいのです。神様はパリサイ人たちの心をご存知でした。そして神様は、あなたや私の心もご存知です。私たちは人前で表面を取り作ることはできますが、神様の前ではできません。18節。誰でも妻を離別して、他の女と結婚する者は、姦淫を犯す者であり、また、夫から離別された女と結婚する者も、姦淫を犯す者です。もしもこれが、聖書の中で、離婚に関して語られている唯一の箇所だとしたら、クリスチャンには離婚はなかったでしょう。この説は、マタイの福音書19章、第一コリント人への手紙7章と比較しなければなりません。真理を確かめるためには、一つの課題に関して、ある特定の聖書箇所だけを引用するのではなく、すべての御言葉が考慮に入れられなければなりません。主は律法のもとにある人々に、この課題について話されました。なぜなら、彼らは神様の律法を軽んじていたからです。さて、もう一つの例え話にやってきました。私はこれがフィクションだとは思いません。主はこの物語を他の例え話の時と同じように、実生活の中から引用されたのだと思います。イエス様は、聞いている人たちに親しみのある実例を使われました。彼らは、主が何を話しておられるのか、正確に理解することができたのです。ですから主はここで具体的な名前を使っておられますと、マギー博士は述べています。19節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。これは神様なしで死んだ金持ちの話です。この例え話で、主はこの世界から次の世界へ移られます。私たちは生きたまま、この人生と次の人生の間のカーテンを通り抜けることはできませんが、主は次の世界のことを具体的に話されます。人は自分の想像力だけを使うとき、無茶苦茶な無双から考えうる限りの憶測をします。そして人が単なる自分の想像力だけに頼るとき、様々なトラブルが起こります。しかしこの例え話で、人間の想像や単なる憶測ではなく、神様の御言葉が何と言っているかを学びます。権威を持って死の反対側に関することを話した人は4人しかいません。主イエスと、ラザロと、黙示録を書いたヨハネと、そしてパウロです。パウロは第一コリント12章2節で述べているように、第三の天にまで引き上げられました。20節から21節。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。全く違う立場にいる二人の人が登場します。一人は金持ちで、もう一人は極度に貧しいものです。この貧しい人は金持ちの食卓から落ちるパンくずで生きていました。彼は一度も金持ちの食卓に座るように招かれたことはありませんでした。そして犬が来て彼のおできを舐めていました。もしこれを聞いているあなたがその町に住んでいたら、ボロをまとったあのラザロを望みのないケースだと無視したに違いありません。その一方でこの金持ちの方は、この町で素晴らしい評判を得ていたに違いありません。しかし町の人たちは、二人の外見しか見ることができませんでした。 22節。さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。乞食が死んだとき、葬式はありませんでした。彼らはただ、この乞食の死体を取って、ゴミが捨てられ、燃やされているゲヘナの谷に投げ込みました。その当時、貧しい者たちの遺体は、この場所に投げ込まれたのです。この乞食が死の扉をくぐった途端、御使いたちが彼の棺に付き添うものとなり、彼は御使いたちによってアブラハムの懐に運ばれました。一方、金持ちも死んで葬られました。盛大な葬式が持たれ、この世の祭司は彼が天国の一番高い場所に行っただろうとお世辞を言いました。しかし実際は金持ちは天国とは反対の道へと落ちていったのです。23節。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。ここで二つのことが明らかになります。救われずに失われた者は感覚のある苦痛の場所に行くということ、そしてもう一つは、人々は死んだ後にもお互いのことが認識でき、自分のアイデンティティを失わないということです。地獄という言葉はギリシャ語ではハデスという言葉で、目に見えない世界を意味します。しかし地獄はまだ営業開始はしていません。なぜなら、私たちは黙示録20章10節に行くまでは地獄について聖書は具体的には語っていないからです。そして黙示録では、地獄の最初の住人は反キリスト、獣と偽預言者であると明記されています。黙示録20章の10節には、地獄について次のように書かれています。そして彼らを惑わした悪魔は人イオートの池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。死んだ時、ラザロも金持ちも死んだ人の行く世界に行きました。死は分離です。死が消滅を意味したことは一度もありません。禁じられた果物を食べたその日にアダムは死にました。肉体的には彼は約900年後まで死にませんでしたが、果物を食べたその日に彼は神様から切り離されました。ヨハネ11章25節から26節で、イエス・キリストは死とよみがえりについて次のように述べています。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。イエス様がこのように言われたとき、永遠の死とは神様から切り離されることである。そして永遠の命とは、キリストを通して神様と永遠に交わりを持っていることであると言っているのです。人は罪によって神様から切り離されています。人々は生きているのに、実は霊的には死んでいるのです。パウロはエペソ人たちにこのように言いました。エペソの2章1節。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって。死には第一の死と第二の死があります。第二の死とは、神様から引き離された永遠の霊的な死です。肉体の死において体は動かなくなり、命はなくなります。なぜならその人の霊が出て行ってしまうからです。体は墓に納められ、成分は塵に戻ります。創世記3章19節には、 肉体的な死のことが書かれています。あなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。ですから死は神様からの分離を意味します。もし私たちが新約聖書で地獄と訳されているシェオル、またはハデスが二つの部分に分かれていることに気づけば、この例え話を理解する助けになります。この例え話では、アブラハムの懐と呼ばれているパラダイスと苦痛の場所の二つがあります。パラダイスは、キリストが昇天された時に旧約聖書の信者たちを連れて行かれたので空っぽになりました。そのことがエペソ4章8節から10節に書かれています。エペソ4章の8節から10節。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。またこの苦痛の場所は、時が満ちる時に大きな白い御座の裁きのために失われた者たちを吐き出します。そのことが黙示録20章の11節から15節に書かれています。黙示録20章の11節から15節。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御座から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。この裁きの座に立つ者たちは失われた者たちで、第二の死である火の池に投げ込まれます。さて、金持ちが死んだとき、彼の霊は苦痛の場所、失われた者たちが行く場所に行きました。一方、乞食は、パラダイス、あるいはアブラハムの懐と呼ばれる場所に行ったのです。主は、金持ちが苦痛の場所に行ったのは、彼が金持ちだったからで、貧しい人がアブラハムの懐に行ったのは、彼が貧しかったからだ、とは言っておられません。死の扉をくぐったことで、まさしく彼らの地位は逆転してしまいました。でもそれは彼らの心の中にあった信仰によって永遠の運命が決定したのです。主がこの箇所全体で言っておられるのはそのことです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、不正な管理人の例え話をされる、貪欲なパリサイ人に答えられる、離婚について話される、そして金持ちと貧しい人ラザロの出来事を詳しく話されるというテーマで、ルカの福音書16章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書16章24節から31節と17章1節から37節、金持ちとラザロの話その2、イエス様、 ご自分の弟子たちに許すことと忠実に仕えることを指示される。10人のサラートに侵された人を癒される。そのうちの一人のサマリア人が感謝するために戻ってくる。そして御国とご自分の再臨の霊的な性質について話されるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。